本田健の人生相談、ディアー健。このポッドキャストはベストセラー作家本田健がお送りする人生相談の番組です。毎回皆さんから送られてきた質問に本田健が直接お答えします。それでは本編スタートです。
皆さんこんにちは、ナビゲーターの早川洋平です。ポッドキャスト本田健の人生相談ディアー健、今日は第13回目をお届けします。健さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日も、またまたたくさん質問いただいてます。まず最初の質問、早速入っていきたいと思います。
はい。
30代男性、トンネルを抜けるとそこは雪だったさんということで、多分今までの質問は一番長いペンネームの方だと思いますが、
はい。
こんな質問いただいてます。テレビや新聞のニュースを見ていると、この先ちゃんとお金を払っていけるのか不安になります。どうすればこの不安から楽になれますか、ということでお金に対する不安をいただいてます。
はい。先週も不安の本質についてお話ししたんですけど、不安ってなんとなくこういうことが起こって嫌だなっていうのがあって、まだそれがこう漠然としてる状態なんですね。お金が払えるかどうかっていうその不安をもう少し先詰めていけば、例えば月末の支払いに困るとか、あるいは、生活ができなくなるかっていう、まあ、その辺が多分こう不安の一番の原因だと思うんですよ。まずそれをイメージしてみて、果たしてそれが現実的にどれだけそれあり得るのかどうかっていうのを検証してみるのもいいと思います。で、まあ、要はつまるところ、そういうふうなことが起こる可能性っていうのがあるのか、ないのかっていうことですね。で、実際そうなったとしても、別にそれで人生終わりじゃないんです。私の知り合いで億万長者の人たちも、もう所持金が100円を切ったとかっていうような体験をしてる人たちが結構いるんですね。で、この間もあるパーティーでそういうの盛り上がったら、はい、俺は1万円切ったことがあるっていうふうな人がいて、はい、俺なんて5000円切ったことあるぞって言った俺なんか1000円札もなかったことがあるとかって、なんかすごい、もう今は上場企業のオーナーの人たちが自慢しちゃったりしてるんですね。はい、でそういうことから考えると、ノーマネーの状態になることはあるんです。うん、でもノーマネーの状態になったからって言って、人生が最悪なわけでもないし、それで殺されるわけでもありませんし、ノーマネーの状態が人生最悪だと思わなければ、はい、別に不安になる必要はないんです。で、ほとんどの場合がお金が全くなくなるってことは、単なる不安というよりは機運に過ぎないこともあるんですね。だから、起こりもしないことに対して、もし心配したり不安を感じてらっしゃるとしたら、僕はよく講演会で言うんですけど、してもいない借金の利子の前払いをさせられてるんじゃないかって。起こるかもしれない。まあ、起こっていない将来の最悪の出来事の、で感じるストレスを今前払いしてるのが心配の本質なんです。まあ、そういうことから考えると、まあ、はっきり言って今考えてもしょうがないと。お金が全くなくなってノーマネーになった時に考えても遅くないんですよね。だから、まあ、ノーマネーになってもいいや、その時考えようっていうふうな気軽な気持ちになれるかどうか、っていうことだと思います。
なるほど。まずその当然、心づもりというか、それが、まあ、今のお話で自分で決めることは大事だと思うんですけども、はい、実際まあその時に、先週お話を伺いしたように、そのまあ不安を突き詰めていった時に、例えばじゃあなんで自分がこれ不安なんだと思った時に、例えば、なんでしょう、今の会社が、あんまり、経営が良くないとか、自分自身の能力がまだまだ足りずに、例えばリストラされそうだとか、そういったものっていろいろ出てくると思うんですけども、はい、そこはまた当然今のノーマネーになってもまあ死ぬことはないだろうっていう、そのメンタル的な部分と同時に、実際のその次自分が今できることっていうアクションも当然起こしていく必要っていうのはあるんですか？
それはその方がより不安は少なくなるんじゃないかなと思います。でもまあ詰まるところ、人生には不安がある人生と不安のない人生の二種類しかないんです。で、ほとんどの不安とか心配というのは実際に起きないんです。で、それを考えたら、そうなってから考えるところにエネルギーを置いておいた方が、はい、なんとなくずっと不安で一生過ごすより、よっぽど効率的なんじゃないかなと思います。
僕もちょっと心配性なんで、あえてですね、仮になってしまった時、はい、っていうのは何かその、まあ、身の施し方というか何かありますかね。
は
い、
その時には、まあ、ショック療法なんですけど、その、自分が不安だと思ってる状態を想像するんです。リアルに想像するのが怖いから不安なんですよ。
はい。
で、リアルに想像してみるんです。自分がお金がない、いろんな人に馬鹿にされた、すごく恥ずかしいっていう思いをリアルに想像したら、意外とスッキリしちゃうんですね。だから、その、自分が一番恐れてる対象を見てみると、はい、その不安っていうのは意外と消えたりします。
やはりそこを、まあ、どれだけリアルに感じてみるかっていうことは一つポイントとなりそうですね。
そうですね。う
ん、ありがとうございます。さあ、次の質問いただいてます。20代女性、石の上にも3年さんからいただいています。今、事務の仕事をしているのですが、仕事が退屈で仕方ありません。生活のことを考えると転職をする勇気もありません。この現状を変えるにはどうすればいいでしょうかということで、仕事に対する悩みをいただいてます。
はい、ありがとうございます。これも、よくいただく質問です。まずですね、退屈してるってのは僕は素晴らしいと思ってるんです。
素晴らしい。
はい。なぜなら、退屈ほど人生を変えるきっかけになることはないんですね。もうダメだ、これ以上もう退屈な人生やだって思って、例えば主婦の人で起業したりする人もいますし、学生で自分の専攻を変える人もいますし、サラリーマンで窓際族だった人が、独立を決意したりとかすることがあるんですね。はい、まあ、そういった意味で、その退屈してるってことは必ずしも悪いわけじゃない。次へのステップの大きなエネルギーの、そのチャージ期間なんですね。充電期間だと思います。ですから、まずそれが一つ。
はい。
で、もう一つ、転職するには勇気は必要ないってことなんです。
必要ない。
はい。例えば、ある程度、退屈してきて、もうこれ以上退屈できないっていうふうになったら、もうそのまま別のところになんかやってるはずなんです。
ああ、なるほど。
だから、要はそこまで待つのか。あるいは、もうそろそろ私飽きてきたよね。別のことやろうかしらと思って探していくのか。これはだいぶ違う生き方になるんじゃないかと思います。から、その、本当に自分がやりたいなと思ったところに行きたいと思うまでは、退屈の中につけ込まれててもいいんじゃないかなと。
以前退屈のプールっておっしゃってましたよね。
はい。
なるほど。そうすると、まあ、このいただいたお便りだけでは、まあ、確かに判断しかねる部分もあると思うんですけど、今のこの部分で、まあ、転職をする勇気もありませんっていうところから判断すると、まだこのまま、プールにつけ込んでみてもいいんじゃないか
と。はい。もう嫌だ。もうとにかく嫌だってなるまでは、いいんじゃないかと思います。はい、うん、まだ、煮詰まってないんですね。
はい。ちなみに多分、ケンさんもまあ今まで生きてこられて何回かそういったことってあったと思うんですけど、何か一つ、まあ、教えていただけることがあれば、ケンさんのその退屈のプールつけ込み団みたいなものがあれば。
ある意味、そこにつく体験はしないと、そこから上がれないんですね。だから人生落ちていっても、どっかでそこに着くと思うんです。だからそこに着くまで落ちてみるっていうのも、すごい大事だと思います。
そういう意味では何か良くなるというか、チャンス、人生を肯定するきっかけかもしれないですね。
そうなんです。だから、必ずしも社会的にネガティブなことが最悪のことではなく、意外とそれが人生を大きく変えるきっかけになったりとかしますので、個人的にはそんなにネガティブには捉えてないんです。だから、もう本当に退屈なの嫌だっていうところまで、もう退屈を感じ切るのもいいんじゃないかと思います。
はい。ありがとうございます。さあ、続いて、最後の質問いただいてます。30代女性、ジュンブライドさんからいただいてます。最近、母親が早く結婚しろとうるさいです。将来結婚したいと思っていますが、何度も言われてうんざりしています。どうしたらいいでしょうかという質問いただいてます。
はい。まず母親、あるいは父親は、すごく子供のことをいじりたいっていうことを最初に分かってもらいたいんです。
なるほど。
別に心からの幸せを願ってるわけじゃなくて、単なる暇なんですね。でもし本当にお父さんとお母さんが幸せだったら、子供がいつ結婚しようが、それは子供が決めることですから、あんまり、そこまで意識しないはずなんです。まずそれを分かった上で、どうして母親が自分の人生に、干渉したいのかってことをまず理解していただきたいと思います。そこまで干渉する親っていうのは、まず自分が本当にやりたい、ことをやって生きていない、ケースが、多いんです。例えばお母様の場合だったら、もし本当に幸せだったら、まあ、好きなタイミングで結婚するよね、ぐらいで、あんまり、干渉してこないはずなんです。ですから、まず、不幸な人しか人の人生に干渉しないっていうことを理解することですね。まあ、一番やっても意味がないのは、母親が干渉するのを、ゲリラ戦で、抵抗したりとか、あるいはなんでお母さん干渉するのうるさいよねっていうふうに怒ったりとか、いずれにしても、まあ、ある意味干渉のモンスターみたいな、そういう人たちは、干渉することによってしか生きられないので、それをやめることはありません。ですから、本当にやめてほしかったら、聞き流すことですよ、ね。で、こっちが全く相手にならないってなったら、諦めてしまうんです。はい、で、こっちが嫌だとかって言ってると、綱引きになってるんですね。
はい。
だからそういった意味で、その結婚しなさい、嫌だとかっていう、その綱引きも、なんか親子のコミュニケーションみたいに思ってると、多分、簡単に、引っ掛けられると思います。
今まあその干渉を聞き流すっていうことをお話しいただきましたけど、それっていうのはまあ今ここでは今回親子の関係っていうところで聞いてますけども、はい、何か他の人間関係とかにも通じる部分ってやっぱりあるのかなと思う。
全くそうですね。上司で細かいことばっかり言ってくる人、お客さんで細かいことばっかり言ってくる人、ちゃんと一回聞いたらあとはもうさらっと流してしまうと、 多分、向こうも取り合わなくなって、こいつはダメだって思って、見逃してくれるんじゃないかと思います。
なるほど。今お話伺ってると、まあ、話戻ると、この方の場合、まあ、お母様が、干渉するってこと、お母様が、あまり幸せじゃないっていうことなんですかね。
そうですね。だからまず、幸せじゃないからそうやって干渉してこようとしてんだなと思って、理解してあげることが一番大きいんじゃないかと思います。それさえ理解してあげたら、意外と結婚なんかどうでもよくて、他の話題に移っていくんじゃないかと思います。
なるほど。ありがとうございます。まずそのあたりをですね、ジュンブライさんは聞き流すと、なかなか最初は難しいかもしれませんが、少しずつ、実践していただければというふうに思います。さあ、ケンさん、それでは今日最後に名言お願いします。
はい。愛は幸運の財布である。与えれば与えるほど中身が増す。ミュラー。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では本田健への質問をお待ちしております。あゆめオフィスホームページにあるフォームからお申し込みください。あゆめオフィスの URL は http://www.aiueoffice.com http://www.aiueoffice.com です。それではごきげんよう。さようなら。この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュース、キクタス早川洋平、制作協力、若菜はじめ、ナレーション、七海康美子によりお送りいたしました。